Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。早いもので今年も3月。日本では年度末、卒業式のシーズンですね。私事になりますけれども、ほぼ1ヶ月おきに私は散髪に行っています。毎回予約が必要なんですけれども、先月末、授業準備などで久しぶりに忙しい時間を過ごしているときに、散髪の予約日が迫っていたことに気がつき、もう切らなきゃいけないんだと、1ヶ月という時間の速さを今更ながらに実感しました。こんな状況ですから、おそらく今年1年もあっという間に過ぎてしまうんじゃないかと思っています。さて、中国の話題です。中国に関するビッグな話題といえば、先月中旬、中国の旧正月、春節がありました。日本のメディアでも何かといろいろ取り上げられていました。中国人の春節の旅行では大移動90億という数字が印象的でした。これは鉄道や飛行機、自動車での往復の移動を含めた移動の人数のことを示しています。ただし細かく内訳を見てみると、鉄道や飛行機の切符は、高額なんですね。ということもあり、おそらくは、それほど前年と比べてですね、それほど増えないんじゃないかと思われていました。それに対して、自動車での帰省、あるいは旅行を選んだ人が、例年より多かったわけです。この自動車での移動が 80% を占めていました。この自動車での移動は今年初めて、春節の移動人数の統計に参入されたそうです。おそらくは、移動人数の数字をこれまで以上に、大きく見せる狙いがあったと思われます。中国共産党政府はとにかく大きな数字、前の年よりも、あるいは過去に比べて、より大きな数字を出すことに腐心しています。それは経済指標においても全く同じで、数字が前年より悪ければ、あるいは前回の過去の調査時点よりも悪ければ、数字をですね、改ざんしたり、あるいは若者の失業率がそうだったように公表をやめたりしてしまいます。そこまでして自分たちの国の状況がいいんだということを見せようとしているわけです。以前お話した経済の巧妙論、期待論ですね、巧妙論です。ネガティブな数字や分析は、出したり発表したりしてはいけないんです。こうしたことは、中国を観察している人であれば、以前から分かっていたことなんですけれども、最近中国国内の経済状態が非常に悪くなって、やっと中国に関心のない人にも、こういった中国共産党政権のやり方が見えてきたのではないかと思います。今 数字の改ざんということを言いましたけれども、改ざんや捏造は GDP や若者の失業率に対してだけではありません。実は学術界でも目を覆うばかりなのです。例えばイギリスの雑誌で Nature という自然科学の、学術誌としては権威のある専門誌があります。この Nature に投稿された中国人学者の論文が盗用、改ざん、捏造など不正行為を行ったものであるとして論文掲載を拒否されました。 Nature の2月14日の記事によれば、2021年以来1万7000本の中国人学者の論文が掲載を拒否されたのですけれども、そのうち改ざんなど不正行為が掲載拒否の理由だった論文の数、これは2023年の1年間だけでなんと8200本に上ったそうです。また中国が行った調査によれば、不正行為が見つかって掲載を拒否された論文数の推移によれば、例えば2012年に掲載を拒否された論文の数ですね、割合は全体の 16.99% でしたが、2020年には 35.59%、 翌年の2021年には 63.25%、 そして昨年2023年にはなんと 75.09% にも達しています。つまり論文の4本に3本は不正行為によるもので掲載を拒否、取り消されているわけです。コピー商品については昔から定評があって、よく知られていますが、それが科学の分野にも浸透してきていることがわかると思います。これにはいくつかの理由が考えられます。大学にいるとよくわかるんですけれども、大学の上層部からの論文投稿に対する教員に対する締め付け、圧力、これは非常に強いものがあります。論文を書かないと、昇進ができないことはもちろん、ひどい場合には、退職ですね。特にその、新しく入った若手の先生の場合ですね、試用期間というのがあります。例えば半年間は試用期間ですね。でこの間に論文を3本書かなければ、やめてもらうと、そういったような条件で、入ってくる若手の先生もいます。実際に、この条件でですね、条件を満たすことができずに、大学を辞めた女性の若手の先生を知っています。さらに、論文の代筆が産業になっているという背景もあります。つまり1本いくらで、本人の代わりに論文を代筆すると、そういった商売が産業化しています。もう一つはやはり、著作権や研究に対する軽視、あるいは結果往来的な考え方があるように思います。上海の大学生を見ていて思うのは、全てではないんですけれども、傾向としてはプロセスよりもアウトプット、あるいはアウトカムを重視する発想があります。競争が激しい社会だから、仕方がないというふうに、弁護する人もいますけれども、でも、そういう発想っていうのは長い目で見ると、どうなんでしょうか。私は少し否定的に思えます。もちろん日本だって社会に出れば結果を求められはします。そのために社会的に働かなければならないんですけれども、ただそれで近道をしようと多くの人は思わないのではないでしょうか。話を元に戻します。中国人の春節の旅行の話でした。春節には日本に中国人観光客が戻ってくるのではないかなどとマスコミでは期待するトーンで報道していましたが、 その前にですね、起こった、放射能汚染処理水、まあ、汚染という言葉は使っちゃいけないんでしょうけども、まあ、放射能で汚染された排水ですねを、まあ、処理したという意味で、私はまあ放射能汚染処理水と言いたいと思ってるんですけども、その放出に対する、中国政府の、まあ、強硬姿勢対応や、中国国内ですね、中国自身の、経済不況などの理由により、想像したほど中国人観光客は、まあ、日本には来なかったようです。メディアによれば中国人観光客が増えているとしている、まあ、記事もありました。数十パーセント前年比で増えているというふうに数字を出している記事もありましたが、まあ、団体客ではなくて個人客が多かったということ、そしてこれまでは少なかった、まあ、地方への観光地への中国人、まあ、個人観光客が増えたこと、また多くが爆買いのようなものの消費ではなくて体験をメインとすること消費であったことが強調されていました。中国人観光客による、まあ、かつてのような、まあ、インバウンドですね、爆買いなどを期待していた一部の人には残念な結果になってしまいました。実際ニュース報道などを注意して見ていても、春節休みに日本に来る中国人旅行者、これ随分減っているといった印象を受けます。一部報道によると2019年比で、まあ、4割くらいに減っているようです。私も、まあ、もちろん狭い範囲の体験なんですけれども、中国人観光客が少ないことを、まあ、肌で実感する、まあ、そういった体験をしました。私の相方ですね、妻が2月の6日から15日まで、春節の休みを利用して日本に、来ました。で、家族で群馬県の四万温泉に行って、一泊してきました。ここで出会った外国人は、自家用車でやってきていた2人の上海人だけでした。おそらくは観光で日本に来たというよりも、おそらくは日本に住んでいる中国人夫婦のように見受けられました。また埼玉県の川越にも行きました。ここで外国人の姿はですね、結構見ました。中国を話していた人にも多く出会いました。ただし、例えば和服を着て、まあ、神社にいた女性の 4,5 人の女性のグループがいたんですけども、みんな台湾語を話していました。またその川越をブラブラしている中で、出会った、男性2人連れの男性、この方たちも台湾語を喋っていました。台湾語というか中国語の台湾なまりっていうんですかね。まあ、このように中国語は聞こえてきても大陸の人ではないというケースが多かったように思います。もちろん私が訪れた場所というのがたまたま、まあ、大陸の中国人にとっては観光スポットではなかっただけかもしれません。ただメディアの報道を後から見るとやはり以前ほどは大陸からは来ていなかったことがわかります。その一方で、景気が下向きの中国で、国民はじゃあどんな春節を過ごしたんでしょうか。つまり国内旅行ですよね。その中で中国らしさの出ているニュースがあったので、一つご紹介します。記事のタイトルはこのようになっています。春節期間中の消費が上向きに、海南島からのフリーチケットが10倍に。さて皆さん、どんな印象を持たれますか。あれはどんな内容だと想像されますか。わあ、中国は実際には消費が上向いているんだ。やっぱり、中国の消費力、 底力はすごいんだな、そんなふうに思われた方もいるかもしれません。だとしたら、中国共産党の、思うツボです。この記事は中国の良い面だけを日本人に日本語で宣伝 PR することを目的に発信されている、ネットニュースからのものです。中国共産党に都合の良い情報のみを世界各国で発信しているメディアの一つです。例えば、そのメディアですけども、東方新報というメディア、あるいは CGTN、 これはチャイナグローバルテレビジョンネットワークの頭文字の略です。それから同じく CNS、 これはチャイナニュースサービスの頭文字の略です。こんなようなメディアは、中国共産党の、中国の官営あるいは御用メディアです。皆さんには、こういった情報を見るときには、実情をですね、念頭に置いていただいて読まれることをお勧めします。では先ほどの記事に戻ります。確かに春節期間中の国内旅行総消費額、これは12兆6520億円で、コロナ前に比べて 7.7% 増加したそうです。ですのでタイトルの前段は事実と言ってよいかと思います。もちろん政府の統計が正しければということですが、それではタイトルの後ろ側、海南島からのフリーチケットが10倍にとはどういうことでしょうか。海南島を皆さんご存知でしょうか。中国の南の方にある、島です。非常に素敵な場所です。以前一度だけ大学の、旅行で行ったことがあるんですけども、それについてもこのラジオでもう何年も前にお話ししたんですけれども、非常に、素敵な、食べ物も美味しいですし、自然とかですね、美しい場所でした。で、この海南島では実はレストランやホテル、そして観光スポットでのぼったくりが非常に多く、その悪質なぼったくりの様子は何度も中国国内の SNS に投稿されました。その度に、驚くと同時にあり得る話だと思ってはきましたけれども、今回の記事にあるぼったくりの状況はさらに大規模というか、凄まじいの一言です。どんなことが起こったのかご説明しますが、海南島から北京や上海、あるいは新疆、ウイグル族の自治区ですね、新疆のウルムチ、新疆ウイグル自治区の、省都ですね、このウルムチといった大都市への航空便のチケットの料金が2万元、日本円で40万円近くにも上がったというのです。SNS 記事から、ちょっとそのまま日本語に訳してみます。家族5人で海南島の三亜に行って数日遊び、ウルムチへ帰ろうとして旅行会社のネットを見ると、1人19,570元、これちなみに日本円で、ほぼ40万円弱です。1人19,570元、5人で97,850元だった。ほぼ10万元ですね。10万元というのは、200万です。5人で200万の片道のチケットです。続けます。頭が真っ白になった。来るときは良かったのに、これじゃ帰ろうにも帰れない。飛行機で帰るという選択肢はなくなった。次の選択肢は高速鉄道だったが、 鉄道チケットは手に入らない。今の時期ではどう考えても無理。第三の選択肢は車だ。でも山谷からウルムチまでの車なんてない。タクシーを頼もうなんて考えたら14,470元もかかる、日本円でおよそ30万円ですね、ちょっと高いし道だって通じていない。どうしたら旧正月明けに出社できるんだろう。教えてほしい、こんな内容でした。実際に車で訪れた、自家用車で海南島を訪れた人たちがアップした SNS によると、島から出るためのフェリーの予約が取れず島内で大渋滞しているということでした。特に EV 車はフェリー貨物車両の 10% に制限されています。理由は EV 車は車両火災のリスクがあり、それを回避するための措置だということです。 EV 車の乗船規制があるのは電池の安全性が疑われているからです。これ実は電動自転車、中国では非常に日本の自転車と同じぐらい、それ以上に、使われていますが、この電動自転車の、電池が自然発火する、それによって、火災が起こるという事件が中国では以前から多発していました。つい先日2月25、6日ぐらいですかには南京市で、高層ビルですね、マンションが、燃えて、15人ぐらいの死傷者が出ると、非常に悲惨な事故が起こりました。いっぱいにですね、いっぱいに充電されたその EV 車の電池というのは、中国では加熱されて火災が起こるリスクが高くて、そのため EV 車を輸出入する際の船においても電池への充電は半分以下にしなければならないなどの制限があるそうです。ただしここで私は一つ疑問が湧きました。先ほどの山谷からウルムチへ帰る人の投稿内容なんですけども、旅行の際の飛行機というのはほとんど皆さんもそうだと思いますけれども、往復チケットを購入しますよね。なぜここで帰りのチケットをネットで探したのかということです。 SNS でも同様の疑問が投げかけられていましたが、それに対する答えを見て、中国のぼったくりの底知れぬ闇をですね見たように思いました。みんな当然、往復で飛行機のチケットを購入していました。この山谷からウルムチまで帰りたいと、一家5人で帰りたいと言っていた人も当初往復チケットを買ったそうです。ところが航空会社が袋帰りのチケットを理由もなしにキャンセルして代金を返金したっていうんですね。さあいかがでしょうか。中国のぼったくり状況、奥が深いというか、なんというか、これも景気が下り坂になっていることの証拠ではないでしょうか。国を挙げて取れるところからお金を絞り取る、そんな怖い気概が感じられる出来事でした。今回のお話はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。また、応援のお便りもいただき、とても嬉しく思っています。いつもありがとうございます。次回からは、2年ぶりに上海松江局、松江大学城スタジオより、中国にまつわる話をお送りしたいと思っています。それでは。この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、 タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。ラディオキャビネット。
Come on.